皆さんおはようございます。四角大輔のノイズレスワールド、いよいよ今日が初回、スタートとなります。これってみんなどこで聞いてくれてるんですかね。ポッドキャストっていうのはですね、通常の AM とか FM と違って、国とかエリアの制限がないので、世界中どこでも聞けるという、ことで、僕はですね、本当ニュージーランドのものすごい山奥の自宅のテラスにいるんですが、ちょっと周りの、鳥の声とか虫の音がおそらくこのマイクは拾ってると思うんですが、僕同様、聞いてる方々ほぼ全員がご自宅でご自身のお部屋の中で、おそらくスマホ片手に、この番組を僕の話を聞いてくださってるかと思います。皆さん大丈夫ですか？大丈夫ですかね。本当にもう皆さんご自身が、今自分が置かれている状況であったりとか、この将来のことについて、そして当然、会えない遠く離れた大切な人、家族、友達のことが心配な気持ちでいっぱいだと思います。僕も同じです。ちなみにですね、ニュージーランドはですね、ちょうど、ロックダウンとなってもうすぐ4週間が終わります。ニュージーランドは日本と違ってですね、もう法的に外出禁止と、これはもちろんあの他の国、日本も当然同じだと思うんですが、とはいえ、生きるために必要な食料の買い出しとか、病院、そういった目的であれば外出は OK だと。日本はちょうど先週、緊急事態宣言が全国に広げられて、おそらく日本中多くの方が、大半の方が、医療従事者とかですね、いわゆるエッセンシャルなもの、食料だったりとか、人が必要なあのものを運ぶ物流に従事されている方々は、もう本当感染のリスクを背負って今日もこの瞬間も、外でお仕事されているかと思います。本当に、もう感謝ですね。本当にありがとうございますと言いたいですね。ちなみにですね、僕の弟がですね、スペインの首都マドリッドに住んでまして、ずっと映画の仕事をですね、していて、世界を転々として、今、割と長め、何年かな、もう4、5年ですかね、スペイン、気に入って、マドリッドが気に入って、そこに暮らしているんですが、本当今、ヨーロッパ、そして北米、この2つのエリアがもう大変な被害を受けてます。その中でも特にスペインがひどかったので、心配で、大丈夫かっていう連絡をですね、LINE などで、コミュニケーションを取ってるんですが、彼含め彼の仲間たちは大丈夫ということで、胸をなだれ下ろしておりますが、とはいえ本当に今この話を聞いている方々の中では、当然その、ヨーロッパで一番被害が大きいスペイン、イタリア、フランス含め、そして北米、アメリカですね、大変な状況で聞いてくださっている方もいらっしゃると思います。なんかこの番組ですね、なぜ始めたかと言いますと、そんな、なんでしょう、人生相談乗りますとか、僕は普段こう暑苦しく、いろんな生きるため、暮らし方、働き方について暑苦しく、具体的にいろんなメソッドを、本に書いたり、SNS で発信したり、もしくは、一番僕が暑苦しいメッセージを投下しているのが、僕のオンラインサロン、ライフスタイルデザインキャンプというですね、4年やっているオンラインサロンの中なんですけども、その中では相当僕は暑苦しい動画をアップしたり、毎週土曜日に暑苦しい、人生デザイン学のですね、僕が確立したそのノウハウをですね、投稿しているので笑ってるかと思いますが、このねポッドキャストはもうなんか皆さんにとって BGM なればいいなっていう、そんなつもりで始めました。なので気軽に僕も話すので、皆さんも気軽に聞いてもらえればなと思います。今日はですね、まさに番組のタイトルがノイズレスワールドということで、ノイズについて、ちょっとお話ししていきたいなと思います。自分が暮らす空間、自分自身含めこういかにノイズレスにしていくかということに、おそらく30年以上考えて、 試行錯誤してきたので、まあ、その結果僕は今この森の中、ニュージーランドの湖のほとりの森の中に暮らしているっていう。なのでちょっと一回じゃ伝わりきれないので、今日はまあ本当入り口として導入として、情報ノイズとの付き合い方についてお話ししていきたいなと思います。まずですね、まあ四隅大輔といえば、どんな人か、まあ、知らない人ももちろんいらっしゃると思うので簡単に自己紹介すると、まあ、山奥とか森の中って言いましたが、ここはですねニュージーランドの本当に小さな町からさらに20キロ離れた、場所にあります。で、湖のほとりです。今はちょっと風が全くなくて、湖って普段波が起きないので風がないと、波の音とか水の音はしないんですが、まあ、その湖のほとりに、暮らしながら主に執筆活動をしています。あとはそうですね、グリーンピースのオーシャンアンバサダーとか環境省のアンバサダーとか、まあ、僕自身がずっと自然が好きでそういった、活動もしています。で、ここはですね、あの森といってもただの森ではなくて原生林です。つまり人の手が一切加わっていない、森がですねこの湖を取り囲んでます。本当はこれ動画とか写真でお見せしたいんですが、ぜひそれはですね僕のインスタグラムチェックしていただけると、上がってます。そしてこの番組のノイズレスワールドっていう、タイトルのですねロゴの土台となっている写真はですねまさに今僕が話をしている自宅のテラスから撮った写真です。で、ここで僕は自給自足ベースの暮らしをしています。そして場所に縛られない働き方、ネットと、スマホとラップトップがあれば仕事が完結するという働き方を構築してもう10年経ちます。まあ、本当にニュージーランドはロックダウンで買い物はいけると言いましたけど、実際僕この4週間1回も買い物に行ってないんですね。まあ、その理由はもうシンプルで、まあ、庭にですねオーガニックの野菜畑があって、そして目の前の湖で大きなニジマスが釣れるんですね。で、周りの森ちょっと散策するともう四季折々のいろんな果物、ハーブ、キノコが取れます。ちなみに今一番の収穫は栗なんですけど、もう栗がすごいたくさん落ちてる場所がありまして、そこで栗を拾って栗ご飯にしたり、栗の甘皮煮をですね妻が作ってくれたりとかして、つまりですね僕はここで自分のオーガニックの菜園、そしてちっちゃな果樹園が庭にあって、まあ、その庭からの頂き物、そして周りの森からの頂き物、その湖の頂き物、そして今はちょっと、出れないんですが、普段はですね1時間ほど行った場所にですねもう一箇所僕の拠点がありまして、まあ、この拠点に海のビーチサイドの拠点に関してはまたこれ僕のここの暮らしを語る上ですごく重要なところなのでまた追って詳しく話したいと思いますが、まあ、そこでですねカヤックで沖に出るともう多種多様な魚が釣れます。ちょうどロックダウンが発表される直前にカヤックで沖に出て結構大量で魚が釣れた直後だったんですね。で、魚が釣れて、まあ、それをさばいて、さあご飯の家に持ち帰ろうかなと思った時に非常事態宣言が発令されて48時間後からロックダウンになるということ。なので、まあ、うち今ですね冷蔵庫に魚がたくさんあり、庭の野菜は今年すごく特に調子が良かったので、そしてまあ周りの森、そういったものを、食材にしているので全くこうロックダウンしても影響を受けないんですよね。かつまあオンラインで仕事ができるので、このそうですね場所の制約を受けない働き方を構築した上で自給的な暮らしをするっていうのは、まあ、本当こういう有事とか世界混乱においては最強だなっていうことを改めて確信しました。まあ、実はこれ僕はもう十数年前にそういった事態を想定して、この暮らしをデザインしてきたんですよ。まあ、これはまた追って、この番組で、話していきたいなというふうに思います。さて、まあなぜ僕の自己紹介をノイズをテーマにっていうところで冒頭に話したかと言いますと、ここまさにですねノイズレスな場所なんですね。ノイズレスな場所、ノイズがない場所、直訳するとそうですね。どういうことか、僕にとって最もノイズのないノイズレスな世界というのは大自然の中なんですね。森は原生林です。人工林ではないので人の手が加わってません。手つかずの森です。その森に降った雨が100年単位で森がそれを浄化して で湖に注ぎ込んでいたり湖の底が湧いたりしていて、この湖自体がですね、まあ、原始の湖でものすごく水が透明なんですね。綺麗なんです。ちなみにうちはあの食料だけじゃなくて水も自給しています。っていうのは湖底からポコポコ湧き水が湧いているポイントがあって、そこにパイプをですね、スッと入れて、そこから家に汲み上げて、生活用水、飲料水として使っているんですね。つまりですね、こう、まあ僕今テラスにいると話しました。さっとテラスから湖の方を見ると、もうそこにはね、本当にノイズがないんですよ。人工物が目に飛び込んでこない。もう自然しかない。まあこういうノイズレスな環境を求めて僕は、ここに移住してきました。そして気づけばもう10年、ちょうど10年経つんですね。まあ、僕大阪生まれ大阪育ちなんですね。18歳まで大阪にいて、まあ、ちょっとあのイントネーション的にあれ四角さんちょっと変な標準語喋ってるなって途中で気づかれた方も多いと思うんですが、まあ、相手が関西人だと 100% 関西弁になるんですね。で18歳まであの大阪の田舎にいて、で、大学から首都圏の方に来て、そのまま就職してアポロ勤務というですね、新卒で最初の2年だけ、東京関東圏以外に暮らした時期はあったんですが、それ以外の大半ほとんどがですね、あの東京首都圏だったんですね。で僕はまあ大阪の田舎、もう田園エリアで、もう里山が残っているような環境で生まれ育ったんですね。ただそれがまあ僕が高校生になるまでの間にどんどんどんどん破壊されて、気づけばもう全部住宅街になっちゃったっていう悲しい思い出もあるんですが、まあもともと自然が好きで、でそういったノイズに対してすごく弱かったんですね。ノイズにあまり耐性がなかった。それに気づいたのは、まあ、東京で働き始めてからですね。あれ俺多分ちょっとダメかもしれないってことに気づいて、で僕はどうすればノイズレスに暮らすことができるのだろうかってことを本気で考え始め、東京でできることをいろんな試行錯誤、いろんなトライ&エラーを重ねて、自分なりにそのノウハウをですね、身につけて、そして、ニュージーランドの湖のほとりで自給的な暮らしをしたいっていうふうに思い描いたのは学生の頃で、それは本当に社会人になって、あ、自分はノイズに弱いな、ちょっと待てよ。ってことはやはり学生時代にそういった夢を抱いた、これは僕は実現させなきゃいけない。実現させたいっていうふうに心から思って、まあ、15年かかったんですが、まあ、ここに移住してきたんです。東京に限らず大都市、世界中の大都市すべてそうだと思いますが、僕はもうノイズジャングルと呼んでます。都市空間における、人間社会っていうのは本当にこう、まあ矛盾がたくさん、理不尽なことがたくさんありますよね。多分僕もそうでした。皆さんもそういったものに日々触れながら、おかしいな、なんでだろうなと思いながら、僕も暮らしていました。あと僕登山が大好きで、登山の本とかも出してしまうぐらい登山が好きで、まあ1週間2週間ずーっと山道を歩き続けるみたいなことをやったり、先ほどちらっと話したカヤックで、あの内海じゃなくて外海ですね、波を越えて外の海に出て、本当にもう原始の海、沖合前に出て魚釣りをするんですが、たった一人でカヤックで海の上に浮かぶ、まさにその山を何週間もかけて歩く、沖合までカヤックで手で越えて出て、そこで丸一日釣りをする、まさにその完全ノイズレスな環境でそういったことをする。僕はもう東京にいるときはとにかくですね、ノイズジャングルの真ん中、特に僕レコード会社で15年働いたっていうこともあって、どうしてもオフィスは当時北小山にあったり、そして自宅も世田谷区の用があって、もう十分人は密集してるし、電車混むし、そういった場所で暮らし、会社に通い、そしてスタジオとか、自分がよく行くテレビ局とか、そういった場所はもう全部都心部で、もうノイズに僕は本当にやられそうになってたんですね。で、それを何とかするために、一人で自然の中に入っていってました。どんなに忙しくても必ず休みを取って、自然の中に入っていってました。なんなら、あの僕当時車をですね、キャンピングカー仕様に改造してたので、まあ、車で夜中に家を出て、で1時間ほど行った、僕は洋画に暮らした頃は芦ノ湖っていう湖に通ってたんですが、1時間弱で行けます、高速使えば。もう もう夜中のうちに湖畔に車を止めて中で寝て、そして夜明けとともに、なんならそうですね、夜明け前から釣りを始めて、で、太陽が上がるちょっと前ぐらいにやめて、そして何食わぬ顔して、そのまま会社に行ってみたいなこともやってました。でもどんなに忙しくても年に1回は10連休必ず取ってニュージーランドに来てたんですね。移住する前にちなみに僕15回通ってます。はい。まあこれが一つ僕が東京にいて、まあ、都会、ノイズジャングルと言いましたけども、そういった場所で自分らしく保つためにやっていた工夫の一つです。じゃあ都会がなぜノイズジャングルなの、よすみさん。ノイズって何なのっておそらく思われた方がいらっしゃると思うんですが、そうですね、ちょっと当時思い出して1日のダイジェスト版をですね、超ショートでお話ししたいと思います。まあ僕東京では2回引っ越していて、1回目が調布、2回目が用賀なんですね。ちなみに札幌2年いたって話しましたが、札幌にいた頃、支笏湖っていう大好きな湖に、多分当時40分ぐらいですかね、通えるような場所に部屋を借りてました。そして調布に引っ越してですね、その頃はですね、最初ソニーミュージックという会社だったので、まあ、市街に本社があって、そしてそこから本栖湖っていう湖まで1時間以内で行けたんですね。でその後ワーナーミュージックっていう会社に僕は移りまして、で洋画、先ほど話しました世田谷洋画で、これはオフィスまで、30分以内、そして湖まで1時間以内。何が言いたいかというと、僕日本で暮らした頃、まあ、社会人になってからですけども、3カ所拠点があったんですが、3回引っ越したんですけど、3カ所とも全部湖まで1時間以内という場所に暮らしました。それはとにかく僕にとって最もノイズレスな場所っていうのが、まあ、まず大自然って話をしました。先ほど日本社会には矛盾が、まあ、都市空間における人間社会には矛盾なり不条理なものがたくさんあるって話をしましたが、手つかずの大自然というのは全く矛盾が存在しないんですね。そして全ての存在に意味と役割があります。それは例えばパッと僕が振り返ると、今大きな木があります。その大木からもう目に見えない森の中には無数の微生物がいます。この大木から微生物まで、その間には当然鳥とか様々な植物とか、湖の中にはニジマスとかたくさんの生き物がいますから、一切無地のない全ての存在に意味がある大自然、こういった空間を僕は究極のノイズレスワールドと呼んでいます。まあそういった場所に東京にいる頃からとにかく少しでも身を置けるように、置けるように、でノイズジャングルでやられた自分をそういう場所で取り戻して、そしてまた仕事に励んでました。ちょっと話がそうしちゃったんですけど、まあ当時の1日ダイジェスト版、はい、じゃあ世田谷、芦ノ湖まで1時間以内で行ける世田谷に洋画に暮らしてた頃、の話をちょっと思い出しながらしてみたいなと思います。そうですね、朝起きて、まあ朝起きたタイミングで、すでにですね、僕の当時の部屋は割と交通量の多い通りに面していたので、バスの音とか、ちょうどバス停が目の前にあったんで、バスのドアがシュポッて開く音とかですね、もう窓越しに聞こえてました。で当然バイクとか車が行き交う音も、まあ、すでにノイズがですね、窓からですね、開けてても当然ですし、閉めていても入ってきました。で、玄関を出ます。玄関開けた途端にそのボリューム上がります。そして駅まで歩きます。で、駅までの道のり、当然、様々な看板、お店、あります。雑踏っていうですね、ノイズが耳に入ってきます。そして、看板、広告、そういったものがどんどんどんどん増えていきます。駅に近づけば近づくほど、チラシが貼られてたりとか、どんどんそういうものが目に飛び込んできます。そしてだんだん駅の入り口が近づくと、人々も、そこに向かう人の数も増えてきます。そして駅に入ります。で、ホームに降り立ちます。そうすると当然列車が入ってくる音が聞こえます。周りを見渡すと壁すべて広告で埋め尽くされてます。そして列車に乗ります。もう当然人口密度はさらに高くなりますよね。いろんなまたノイズが耳から目から五感を通して入ってきますね。そして列車に揺られて駅に着いて、当時青山一丁目という駅にワーナーミュージックのオフィスがあったんですけども、まあ、駅からオフィスに行く間にも、様々なノイズが入ってきます。そして 会社のドアを開けて入った瞬間、おはようございます、おはようございます。同僚であったりとか、先輩であったり、部下との、まあ、挨拶から始まって、自分のデスクに座った途端、いろんな書類が置かれてたり、もしくはポストイットがですね、デスクに貼られていて、吉見さんこれお願いします。この件今日中に必ず提出してください。これちょっと忘れてませんか？お願いします。みたいな。いろんなこう、ノイズがですね、飛び込んできます。そしてラプトップを開けます。そうすると、メール。まあ、多い時で僕当時100件ぐらい来てたんで。まあ、こんな感じで1日が始まって、もうここから一気に省略しますが、家に帰るまでの間にですね、様々なノイズ。そんなものにですね、もう自分の身がさらされるわけですよ。で、僕の友達でもいるんですけど、そういうの、ノイズに対して全然、都会のそういうノイズに対して全然平気だっていう人が結構いるんです。で、僕はとにかく最初冒頭に申し上げたように、弱かったんですね、ノイズに対して。だから本当もう一日でヘトヘトになってました。なので、できる限り、当然、当時僕、自分の仕事を愛してました。本当に自分が心から惚れ込んだアーティスト。僕は、15年間のレコード会社の間、後半の10年間はですね、音楽アーティストのプロデューサーをやっていたので、まあ自分が本当に惚れ込んで契約したアーティスト、彼らが彼女たちが作る素晴らしい音楽をどうすればより良いものにできるか、そしてどうすればそれをより多くの人に届けられるかってことを日々考えて、仕事をしました。もちろん仕事も愛していたし、音楽も愛していたし、アーティストのことも愛していました。でもやっぱり、職場、仕事、たくさんのノイズがありますよね。なんならば、こう、仕事で食らうノイズの方から、暮らしにおけるノイズよりもヘビーだったりします。まあ、こういったもののノイズとどうやって、自分は対応していけばいいのかっていうことをですね、とにかく僕は考えていろんな工夫をしていましたと言いました。一つはその自然の中に行く。でもこれってなかなか自然があまり好きではない、虫が苦手っていう人は、なかなかこう心を動かされないと思うんですね。で、実はもう一つあるんです。これ実は誰でもができることなんですけど、まあ自分が一日今の僕のシミュレーションをですね、皆さん自分に置き換えて考えてみてください。働いてた頃、今おそらく在宅勤務だったりとか、仕事がちょっと今、オフになってる、もしくは仕事がなくなってしまったっていう方々もいらっしゃると思います。自分が働いてた頃、出勤をしてた頃のシミュレーションを同じようにしてみてください。結局ですね、日常時間において、最も長く、自分が長く過ごす空間ってどこだと思います？そうなんです。自宅なんですね。で、これ、今もうコロナの影響を受けて、多くの方がもう自宅にいざるを得ないってことで、まあ、24時間ずっと家にいます。多くの人がそうだと思います。当然そうなって、まあ、それは自宅がずっといるよね。でも、結構忙しく、朝出て夜まで働くっていうような方でさえ結局家に帰って寝るわけです。割合的に言うと自分が暮らす空間が最も長く自分の身を置く場所なんですね。今もそうだし、あの頃もそうだったはずなんです。これをぜひ改めて思い返してほしいなと。で、僕はとにかく自分が長くいる場所、まず自分の部屋、そして当時は職場のデスク。この二つですね。この二箇所をとにかくノイズレスにすることを心がけました。自分が暮らす空間を大自然のように持っていく。つまり、本当に自分が見て無人を感じない、違和感を感じない。つまり自分が好きなもの、ときめくものだけを置く。その前にまず余計なノイズ。自分が、これあんまり好きじゃないな。しっくり来ないなっていうものをとにかく外す。まあ、この二つですね。ノイズを外してお気に入りを置くっていう。今日はですね、まあ、情報ノイズの付け方っていうことで、一つはですね、みんな間違いなく言えるのは、こう、今回のコロナのことが起きて、どうしよう、どうすればいいんだろうってことで、おそらく日々、こう、情報検索したりとか、SNS のタイムラインを見たりとか、まあ、いろんなニュースサイトを見たり、そして、テレビつけっぱなしでずっと報道、もしくはワイドショー、情報番組見てる。まあそういう方多いと思います。で、僕がまずですね、やってほしいことはですね、こうそういう受け身で入ってくる、一方的に押し付けられてくる情報はすべてカットするってことです。で、僕は 情報ノイズモンスターって呼んでるんですけど、世の中に2つあります。ツートップ、情報ノイズモンスター、ツートップ、テレビとスマホです。もうこれはね、僕に言わせると脳とあなた自身の時間がもうハッキングされてるっていう言い方をよくするんですが、もうハッキングされてるんですよ。テレビつけたら気づいたら1時間経ってて、じゃあその1時間で得られた情報ってどれだけ有益だったかって、ほぼなしみたいな。でスマホをいじり始めて、最初ちょっと友達大丈夫かなって LINE しようかなと思って LINE 開いたら、なんか通知が来て、インスタグラム開いちゃったら、あ、タイムライン面白いなってパーって見ちゃって、そのタイムラインである記事が紹介されていて、そのウェブのリンク飛んだら、そこのウェブで、あ、そうだそうだ、この前検索してた、結果、まだその先行ってなかったって言って、どんどん気づいたら、1時間、2時間経っちゃうっていう。でも、シンプルです。皆さん多分家にいて、その情報ノイズにやられてると思うので、テレビとスマホ、電源オフにしてください。もうテレビはですね、コンセントを抜いてください。とはいえ多分これまでずっとこの情報ノイズモンスターのスマホに、もうスマホに依存しちゃってる人はたくさんいると思うので、まあ、電源切るのが不安であれば、もう通知は全部オフです。iPhone で言うと、設定の画面から通知に行って、そこで一気に全部、一気にとか、そこにもう通知がオンになってることがわかるので、そのアプリを全部オフにしたんですね。でもどうしても、とはいえ、よすみさん、今コロナ関連の情報が、最新情報やっぱり自分も必要だから、そう、テレビとスマホを電源オフにしてしまうと、どうやって情報を得るんですか？で、これはですね、わかります。僕ももちろん、基本僕、うちではそうしてるんです。テレビ一切電源入ってないし、スマホも基本、全部通知オフにしているか、電源を切っています。で、どうしてるかっていうとですね、電源オンにする、もしくはスマホを手に取って、自分から情報を能動的に取りに行くんですね。で、通知オフになってるから、iPhone、僕 iPhone 使ってるんですけど、iPhone 開いても、何かが、これ見た方がいいよ、これ見て、みたいな通知が来ないわけですよ、一切。だから自分で能動的に取りに行く。まあ、情報は受け身ではダメなんです。受け身でみんな情報シャワーを受けてるから、それが本来情報っていうのは、すごく意味のある、価値のあるものなのに、それがノイズになっちゃってるんですね。で、僕はですね、おすすめです。僕はまあ、こっちにいるときは、まず日本のメディアはですね、見ないんですね。一切見ないです。で、どうしても日本のメディアの多くがですね、まあ、ほとんど、まあ、90% 以上、なんなら 99% が広告ベースになっているので、情報に歪みが生じやすいです。で、僕は、海外のそういった広告ベースではない、いわゆるですね、ニュース通信社、と呼ばれるところ、そういった、メディアを、複数チェックしています。ただニュース通信社の中にも広告を結構全面的に前に出していたりとか、もしくはそのスポンサー、広告主みたいなものが存在していて、ちょっと情報が歪んでるっていうこともあります。なのでそこは僕なりに冷静に判断をして、2つ3つのニュースサイトをチェックします。大体これでこと足ります。ただしまあ、これを聞いてくださっている方の多くがですね、まあ、日本語ベースで普段生活されていると思うので、皆さんへのアドバイスとしては、僕なりの経験上、今このコロナのことに関しては特になんですけど、まず海外で言うとロイター通信、このロイター通信の、日本語アプリがすごく優秀です。もしくは日本語のサイトですね、ロイター通信、これはもう一つおすすめです。もう一つはどうしてもやっぱり日本の国内のニュースも皆さん必要だと思うので、これはもうね、 NHK のニュースウェブですね。テレビも見なくていいです。NHK のニュースウェブ、この2つのサイトだけ、まあ、ブラウザで開いておいて、もしくはアプリダウンロードしておいて、NHK は多分アプリ、ニュースウェブはなかったと思うんですが、この2つだけチェックしてれば、もう情報は入ります。大丈夫です。で、通信社っていうのは、情報を連携し合っているので、ロイター通信が、の記者が拾ってくる情報だけをピックアップするわけじゃなくて、いろんな通信社の報道を見て、それを、これは有益だなと思うものをロイター通信がキュレーションしてくれてるんですね。このキュレーションが割といいです。そして特にアプリだと広告が全然前に出てこないので、全然もうノイジーじゃないんですね。全くノイズ感を感じないんで、すごくおすすめです。で、当然 NHK のニュースウェブっていうのは、まあ、もう広告みたいなのが入らないので、 ノイズはないですよね。ただし、まあ、テレビの場合はちょっと偏りを感じるので、ニュースウェブだけに、特化した方がいいと思います。まあ、わかると思います。僕にとって世の中で最も強い、激しいノイズっていうのは広告なんですね。先ほど僕の東京時代の朝起きてから会社行くまでの間に何度か広告がって、話をしましたが、もちろんこれ以外にも有益なあのウェブサイト、ニュースサイトあると思います。その時の判断基準としては、広告が頻繁に挟み込まれてくるサイト。これはね、一切見ない方がいいですね。おそらく皆さん普段見てるサイトのほとんどがそういうサイトになってるはずなんです。あそこもそうだ、ここもそうだ。って、もし思われたら、そこは一切見ないようにしてください。あとは、とはいえ今もう外せない SNS どうしたらいいですか？もう SNS も、もうとにかくタイムラインは絶対見ないようにしてください。で僕はもう SNS 見るときっていうのは、僕は Facebook は見ません。Instagram と Twitter だけなんですね。Facebook は本当何日かに1回ちょっとチェックするぐらい。でも自分の投稿に対しての反応だけをチェックする。で、自分がタイムラインを見るっていうのは SNS で言うとインスタと Twitter だけなんですが、厳密に言うとこういう方法を取ります。まず25分。このタイマーをセットします。なぜ25分かっていうのは、これまた僕なりのハックスなので、ゆっくり話したいと思います。ちょっと今日は時間がないので、割愛しますが、25分とタイマーをセットしてから、例えばインスタグラム開きます。インスタグラムもツイッターも開いた瞬間、タイムラインが表示されます。これを見ないですぐに検索まで行きます。そして自分が見たい人の投稿だけをチェックするんですね。普段から自分が見たい、思う人、例えばさっき言ったように、例えばツイッター使っている方、ぜひ検索窓行って、ロイター通信、もしくは NHK、そうすると、この2つのメディアが発信する、ニュース情報がそこで見れます。で、ついその惰性でタイムラインに行っちゃう可能性があります。これ危険です。もうそうするとまた情報ノイズにやられてしまって、また何が正しくて、何がフェイクニュースで分かんなくなっちゃうんですね。デマをリツイートする人も今たくさんいます。なので、とにかく信頼できる人、信頼できる、情報機関、そういったところの、もう、名前を検索窓に入れて、それを見るっていう形、その方法をぜひ取ってもらいたいと思います。はい、できますかね、皆さん。これ本当大事です。そして、テレビ。先ほどちらっと僕言いました。うちのテレビはアンテナに繋がってませんと。じゃあなんでテレビがあるの？もううちはですね、まあ僕映画大好きなんで、映画を見るためだけに、まあモニターとして、大きなテレビを置いてあるんですね、部屋の中に。で、そこに繋がってるのは Apple TV なんですけど、で、その Apple TV を通して、まあ普段もそうなんですが、特にまあロックダウンになってから何を見ているか。この映画ですね。Netflix。まあ当然 Apple TV 自体にも映画が配信されてます。そして Amazon プライムビデオ、この3つからですね、見たい映画を選んで見ています。もしくはドキュメンタリー、この3つにはですね、ドキュメンタリーも配信されているので、特に Netflix がいいドキュメンタリーたくさん配信されているので、これを見ています。なぜかというとですね、とにかくこう今言った Apple TV も Netflix も Amazon プライムも広告ベースじゃないんですね。お金を支払って、そのコンテンツにお金を支払って僕らは見る。月額だったり、1本いくらだったりっていう形ですね。で、映画とかドキュメンタリーっていうのは作品と呼べますよね。こういった作品っていうのは、本当にこれを作った人たちの、たくさんの人たちの熱い思いとかですね、こだわりが盛り込まれてます。でこういった作品と呼べるものを今見た方がいいんですね。例えば今、Netflix で、ジブリのシリーズが全部無料で見れるようになってます。僕ついもう好きで何度も見てる映画、ジブリのですね、作品をですね、また見たりしてるんですけども。でちなみに、例えば今言った Amazon プライムビデオとか、まあ Apple TV でも最近始まりました。Netflix ではたくさんあります。こう、映画っぽい作りの海外ドラマってあるじゃないですか。あれもね、やめた方がいいです。というのは、あれはですね、一見映画作品っぽい作りなんですが、画質とか。でも結局シリーズ化しているので、次を見させたい、最後まで見させたいっていう、そういう見続けたいと思わせる仕掛けが満載なんですね。で、僕はこういった、まあ、広告ベースの番組だったりとか、こう、とにかく継続させて、まあ、ちょっと中毒性を持たせた作りの番組 ドラマっていうのは、僕はもう単なる商品だというふうに思ってます。先ほど言いました、作品か商品か。僕はとにかく作品に触れてほしいんですね。で、先ほど言ったニュースサイトも広告がいっぱい入っているものっていうのは、一見純粋たるジャーナリズムのように感じさせながら、やっぱ広告がベースになっていると、これもやっぱ商品に成り下がってしまっているとも言えるんですね。はい。どうでしょうか。まあ僕はそういう形で、逆にロックダウンになってから、いろんな作品に触れるように有効活用しています、この時間を。商品にはなるべく触れない。で、作品といえばやはりですね、おすすめはですね、本ですね。もう雑誌ではなく本。もう先ほどの僕の理由わかると思います。もうベストセラー作家の本田直樹さんが言ってました。今こそ勉強してほしいと。時間があるなら勉強してほしい。で、一番いい勉強法っていうのは本ですよと。っていうのは彼はずっと言ってました、昔から。本っていうのは一冊1000円単位で買える。でもこの一冊を書き上げるために、もう作家がものすごい労力をかけている。これね、本を出してる側、僕今のところ8冊本を出してるんですが、出してる側になって よくわかります。一冊入魂です。先ほど言った映画もそうです。ドキュメンタリーもそうです。で、最も対比用効果のいい投資だっていうのが、本田直樹さんの本理論なんですね。つまり1000年単位で買える本。これ安いと。この本にものすごいいろんなノウハウとか英知が詰まっていると。ぜひ、そうですね。僕も今、ある本を読み続けています。読んでいます。読書もおすすめです。で、ちなみに僕とそんな本田直樹さんの共著、一緒に書いたモバイルボヘミアンっていうですね、どうすれば場所に縛られない働き方ができるか、そしてどうすればこういった社会状況に振り回されない、何かに依存しない生き方ができるかってことを、この二人でですね、ノウハウをすべて公開している本があるんですが、これ実は期間限定で Amazon の Kindle で今無料開放しています。ぜひこの間に皆さんバンバンダウンロードしちゃってください。おそらく6月7月ぐらいにはまた有料に戻っちゃうので、これぜひよかったら、目を通していただければと思います。こう、おそらく皆さん僕にスマホやめろ、テレビやめろって言われたら、ちょっと待って、家の中が無音になってシーンとして、なんかどうしたらいいか分かんないみたいな、なんか逆にちょっとそわそわしちゃうみたいな、ご自身の日々の暮らし、情報との付き合い方を本当に見直してほしいんですけど、それは結局テレビ、スマホに依存しちゃってる一つの証拠なんですよね。まあそれを自分で認めながらも、でもさすがにいきなり音が何もない、一切情報が入ってこない、ちょっと不安ですっていう方へのおすすめはラジオですね。もう聴覚だけのメディアに頼るのが一番これは楽です。で、僕レコード会社時代プロデュースの仕事をしていて、あれほどまあ一種トレンドを作るようなムーブメントを作るような仕事をしていたにもかかわらず、僕メディア一切触れてなかったんです。テレビ見ない、雑誌読まない。まあ、登山雑誌とか、フライフィッシング専門誌とか、エコ雑誌とか、そういう自分が本当に興味ある専門誌だけは読んでました。でも、情報を得るためだけの雑誌を読むってこと一切しませんでした。しかも、新聞も見なかったんですね。当時は僕、FM ラジオが好きで、FM ラジオだけをかけてたんですよ。で、FM ラジオっていうのは結構音楽メインで、で、こう、音楽の間に、こう、情報が流れてくる。その情報もライトの情報が流れてくる。こう流しっぱなしにできるっていうのがあって。ぜひですね、普段あまりラジオに触れたことない方、これを機にラジオをぜひ聞いてみてほしいと思います。で、今はですね、スマホにラジコっていう、検索すると出てきます。ラジコっていうアプリがあって、これをインストールしちゃえば、もういつでもどこでもネットがあればラジオが聞けます。これおすすめです。で、うちはですね、基本的にもう家にいる間はですね、まあ、今、たまに入ってくる、この鳥の声とか、この自然の環境音っていうのをですね、まあ耳にしながら仕事をしたり、食事をしたり、過ごしてるんですが、結構な割合で音楽かけてますね。で、僕はもう音楽大好きなので、Apple Music と Spotify、この2つ契約して、好きなプレイリスト、いろんなプレイリストが公開されてるので、例えば、のんびりしたい、癒されたい、朝起きてすぐ聴きたい、寝る前に聴きたい、こんな、キーワード、シチュエーションになったプレイリストがたくさん用意されているので、そういったものを僕は、書きっぱなしにしています。まあ、今回コロナの件で WHO の方が大活躍されて、WHO とレディーガガが呼びかけてですね、世界中から100組以上のアーティストが集まって、 自宅からパフォーマンスを投稿しているオンライン音楽フェスっていうのが実はね、この前の週末に、行われたんですよ。で、これアーカイブされていて、今でも見れます、聞けます。で、うちはこれを今、スピーカーにつないで、音だけを流しっぱなしにしてるんですね。これね、もうすごいっす。まあ、僕が大好きな、テイラー・スウィフトも出てるし、スティービー・ワンダーっていうですね、もう本当に大御所中の大御所のアーティストまで、ものすごいたくさんのアーティストが出ているので、ぜひこれ、皆さん、おすすめです。One World Together at Home。One World、一つの世界。Together、一緒に。At Home、家で。One World Together at Home で動画検索すると出てきます。8時間の動画です。これぜひおすすめです。あとはそうですね。これは僕の番組ですけども、他にたくさんいいポッドキャストの番組もあるので、これを機にですね、ちょっと探してみて、聞いてみるのもいいかと思います。僕も実は結構ポッドキャストを聞いたりしています。はい。どうでしょうか。これでおそらく皆さんちょっと情報ノイズの付け方っていうのが少しでも、分かっていただけたんじゃないかなっていう気がします。次回はですね、あなた自身の心をどう整えるかっていう方法を、僕なりにお話ししたいと思います。まあ本当に世界中がこういう大混乱が起きて周りがどんなにぐちゃぐちゃになってもですね、自分が長い時間を暮らす空間がノイズレスで、そして心が平穏であれば大丈夫ですよね。僕はそう思ってます。ではちょっと初回、こんな形でですね、少し予定より長くなってしまったんですが、また次回お会いするのを楽しみにしています。最後に、僕がすごく尊敬するニュージーランドの女性首相、アーダーンさんのですね、言葉を皆さんにお送りしたいと思います。Be strong, but be kind. それではまた、次回お会いするのを楽しみにしています。皆さん元気でお過ごしください。Thank you.